はい、皆さんこんにちは。スピリチュアルコンパス代表、ライフバランスコーチ、ゆみです。はい、今日は6月2日、火曜日ですね。皆さんあれ火曜日違う、月曜日ですね。皆さんどんな月曜日お過ごしでしょうか。はい、今日はね、月曜日ということで、息子くんを朝登園というか、登校か、もう登校ですね。させたところ、はい、もう、不安というものがね、なくなって、ようなんですね。前はもう離れること、私と離れることが本当にハードルが高かった息子くん、はい、今は、うん、校門を通り過ぎ、オーストラリアなのでね、ちょっと日本と感覚が違うのですが、お父さんお母さんが送っていかなければ、おじいちゃんおばあちゃんでもちろんいいんですが、送っていかなきゃいけないということがあるんですね。なので送ったところ、はい、荷物を壁にかけ、そう、そして、うん、バイバイっていうことを言うことができました。もうね、周りにお友達がわらわらと集まってきて、ママとハグすることもせず、はい、もう自分の世界に入っていったというね、姿を見ながら、私は、ああ、たくましいなって思いました。ね、こうやって、本当できないことがね、できるようになっていく不安というものに向き合い、そして消化させたね、息子くんを見ていて、ああ、本当に成長だなって思ったんですね。はい。それでは今日ね、今日実はなぜね、この不安っていう話をしようかって思うと、私自身がね、ほんと数日前に、体験をしたことがあったんです。今日のね、実は、朝したインスタグラムの、うん、ライブ、サンタクリーディングでも少しお話ししたのですが、あ、これをちゃんとしっかり言葉にして、うん、チャネリングも交えて、伝えた方が、いいだろうなというような感覚を得ましたので、はい、あえてね、メインテーマとして今日選ばせていただきました。うん。それでは今日のテーマですね。そう、選べる不安のない生活ということについてお話ししていきたいと思います。私の体験談をもとにしております。もしかすると、あ、私もこんな体験したことあるみたいな感じで、うん、共感する方もいらっしゃるかもしれません。はい、それでは、ね、数日前だったんですが、そう、寝入り花にね、私、はっと目が覚めたんです。私、すごくね、寝入りが良かったりとか、睡眠に入っていくのが、看護師という職業もあるのでしょうが、ものすごく早かったり、うまかったりしてるんですね。なので、そう、寝入り花に何かね、思考が忙しいとかっていうことって、あんまりないんです。すぐストンって寝てしまって、で、ほぼですね、朝まで起きないっていうことがあるのですが、なんか最近騒がしいっていうのがあるんですね。最近、なんかこう自分の、エネルギーというものは、と、ちょっと違うのかなというような、というか、私自身がアップデートをしていて、今そういったものに意識を向けなければいけないという時期にね、向かっているのかもしれませんが、そう、念入り花にね、すごく感じたんです。不安っていうことに。ああ、どうしようっていうような。でもね、ああ、どうしようって普通思った時に、それに対する、答えって普通あるじゃないですか。ああ、明日のご飯どうしようとかね。うん、あとは何だろう。ああ、あの人と明日仕事だ、嫌だな、どうしようとか。なんかこう、理由って普通は不安っていう感覚に不安という感情と向き合うと思うのですが、私はね、その時、ただ、漠然と不安という衝動に駆られたんです。ああ、どうしようみたいな感じの。で、私正直、私自身がね、戸惑ったんですね。というのは、やっぱりね、スピリチュアルの世界というものに足を踏み入れて、そう、その世界を知ることでね、自分との向き合いというものをものすごく重視するんですね。そう、なので、自分の今ここであったりとか、自分のシャドーワーク、自分のインナーチャイルドに向き合うであったりとか、もちろんね、すべてが今外されてるかっていうと、そんなことはありません。うん、継続していくものです。これはね、もう毎日、はい、向き合い、毎日気づき、毎日少しずつ外れていくっていうような感覚なんですね。うん、だから、とはいえね、その向き合いが進んでいるっていうことで、やっぱり、不安という 感覚を忘れていたんですね。あ、なんか心配のこう種が あるなぁなんて感じたときは、今ここで私が心配しなきゃいけないんだろうかって思ったときに、大抵のことはね、今ここで私の目の前で起こってなかったりするんです。そう。なので、あ、これはただ私が未来に対して漠然と不安を感じてるだけ、じゃあこの思考は打ち消して大丈夫っていうふうにね、意識を変えるんです。そうすると、その不安っていうものの感情っていうものは湧いてこないんですね。なのに、その念入り罠に急に襲ってきた、もう焦りにもなるような、はい、すごい急かされてるような不安と、なんだろう、焦りですよね。心配っていうことが。そして、そこで気がついたことだったんですが、瞬時に気がつきました。あ、これ私の感情ではないということに気がついたんですね。そう、やっぱりね、最近、そう、音声配信でたくさんの方につながっていたりとか、あとはやっぱり、その土曜日だったと思うんですが、うん、たくさんの方に会った日だったんですね。なので、その、何か強い、こう、不安感というものを感じている方と、私がつながっていた状態で、もちろんね、その日の夜も、いつものように、はい、瞑想をし、そして、エネルギーをリセット、エネルギーワークというものはしていたんですが、おそらく足りなかったんだと思うんですね。そう、つながって、ていた部分、そう、本当にもしかすると強い思念の方がいらっしゃったのかなって思うんですね。うん、なので、もうその藁をもすがる思いみたいなものがなんかこうちょうどつながってしまっていた状態で切れていないまま寝てしまったがために、そう、なんだろう、黄昏時とか、その寝入りとか、覚醒前、目が覚める前ですね。っていうのは、すごくね、その別な次元とつながりやすかったりするんですね。うん。なので、ね、そういう映画もありましたよね、君の名は、みたいな。そういった、やっぱりね、この世と、その別な次元の、中間ぐらいな感覚の時ってあるんですね。そういう時に、こう、その感覚、不安というか感覚がものすごく前に出てきたっていうことがあるんですね。で、私はその時、瞬時にですね、私を守る存在、はい、私をガイドしてくれる存在たちっているんですね。その方たちに声をかけ、はい、これは私のものではありませんというような、この感情は、今私がこうやって感じている、リアルに感じている感情は私のものではありません。うん、これをリリースするお手伝いをお願いしますっていうことを言ったんですよね。そうしたところ、もうね、あんなにあった不安とかね、焦りっていうものが瞬時に消え、で、安心感とともに私、こう、睡眠に入ってったんですね。そう、感覚醒の時だったので、もうそのまますぐ眠りに落ちて、で、その後の夢は、おそらくね、そこまで印象的なものではなかったような気がします。ただね、なんか最近、うん、うん、夢の感覚がちょっと違うので、おそらく、やっぱりエネルギー、うん、世界的に持ってるエネルギーも変化があるのかな、といったような気がします。はい。うん。なので、はい、チャネリングをしている時とかね、うん、意識されてない方もそうです。なんか、この方といると疲れちゃったっていう時あると思うんですね。そういう時は、その方の思考があなたとつながり、その方の思考がもうほんと自動的に自分に流れ込んでしまっている。そして、やはりね、エンパス体質というような、すごく共感力が高い方っていうのは、それをあたかもほんと自分のものにしてしまうんですね。なので、なんかこう、他人の、うん、あなたと関係ない人の不安だったのに、なんか知らないけど私が不安になってるっていうことがあるのかなって思ったんですね。うん。で、やっぱりね、こういったことが起こった時っていうのは、なんかこう、あ、悪いものにつながってるんだ私とかっていうふうに、前の私だったら思ってたと思うんですね。うん。あ、なんか、脅威されちゃったのかも、なんてね、思ってたかもしれないんですが、今はね、スピリチュアルワークっていうものが進んでいるので、そういった感覚にもならなくなってきたんですね。で、読み取ることを始めるんです。一体これはなぜ起きたんだろうって思ったんですね。うん。で、それを考えたときにすごく感じたことは、はい、思い出したんです、この感覚。不安っていう感覚を。そして、やっぱりね、長い間不安というような意識がなかったときっていうのは、なぜその感覚に陥るのかっていう、状態 を忘れてしまうんですね。というのは、やっぱりあなたの日常じゃない日常生活っていうものは、ね、非日常というような感じは、改めて体験しないと、改めて意識しないと、こう自分のものにならなかったりすることってないでしょうか。うん、そんな感じで、そう、不安を体験したからこそ、ああ、そうだった。昔の私は常にこれがデフォルトだったって思ったんですね。そう、私、昔ですよね。本当に不安と焦りと、ね、未来に対する不安だったり、今の私に対する不安。そう、なんで生きてるんだろうっていうような不安。もう本当に漠然とした不安にね、なんかこう、ずっと駆られてたんです。で、それを思い出したんですね。あ、こんにちは。ありがとうございます。お初でいらっしゃいますか？星空チャンネルさん。これは、太丸さんって読むんですか？ごめんなさい。もし間違ってたらすいません。はい。今日はね、不安についてちょっとお話をしていたんですね。うん。で、私はやっぱりライトワーカーとしてのお仕事をしておりますので、感じたことで寄り添えるっていうことになれたんですよね。そう。そして、ね、ついつい感じている、ついつい自分の私、昔の私は当たり前のように感じていたこと、でも今がそういった状態じゃないから、忘れかけてた感情を思い出したことによって、共感力が、そこに共感するっていう力が生まれたんですね。そう、そして思ったことですね。物事には必ず意味があるということで、はい、なぜ起きたのか、そうか、一つは、うん、それをですよね。不安というものを思い返すというようなきっかけになりました。もう一つは、うん、それを瞬時に消し去ることができたっていうことで、やっぱりそれも一つの私の、学びにつながったんですね。そう、昔はもしかすると瞬時にその気持ちっていうものを消し去ることできなかったかもしれません。それをずっとずっと自分ごとのように感じてしまって、漠然とした不安に、そう、囚われていたかもしれなかったんですね。だけど、うん、それを選択しなかった。瞬時に変えることができたっていうことで、やっぱり選択権は私にあり、あなたにあるっていうことなんですね。その感情を、そう、ちょっと言葉は強いかもしれませんが、その感情を持つということは、あなたがその感情を持つことを許可しているっていうことになるんですね。うん。なので、そう、でも許可なんてしてないってね、思う方、そんな声が聞こえてくるんですが、うん、もっともです、ごもっともです。当時の私にそんなことを言われた、ね、未来の今の私が、あの頃感じていた私にそのことを伝えたところで、きっと私は、当時の私はですね、昔の私は、それを気がつくことってできなかったと思うんですね。うん。で、そういった時にね、どういった人が助けになるのかっていうと、やっぱりね、ライトワーカーさんとか、そう、あなたが信頼するコーチの方だったりするんですね。あ、ふーちゃん、こんにちは。うん、さっきのね、そう、ふーちゃん、さっき、サンタクリーディングに来てくれたので、うん、その話のちょっとね、リピートになるんだけど、うん、この間というかね、寝入り花に感じた不安っていう感情、そして、そう、それとどう向き合っていくのかっていうような話をね、今してたんだよね。うん、そう、そう、不安はね、選ぶことができる。うん、あなたが、やっぱりね、その、感情、どの感情でもいいと思うんですよ。不安、何も不安に限ってないんです。喜ぶ感情。うん。嬉しいという感情。誰かを愛するという感情。ね。もしくは、その反対の感情としては、悲しいとかね。羨む感情。不安の感情。怒りの感情。悲しみの感情。こういったものは、うん。あなたが、この感情を、自分に持たせることを許可しているから、あなたの中で起こっているっていうふうに考えられることができるなって思ったんです。それはどうしてかっていうと、ちょっと話が戻りますが、そう、私はその感情ですね、寝入り花に感じた不安の感情が私のものではないと思ったんです。で、その瞬時にですね、ガイドさんたちに頼み、その感情が消えたんです。本当、あっという間にシュンと消えたんですね。そう、ということで、私の世界線に これはないですって自分の中で意識したときに、やっぱりその感情というものは消えるんですね。ということで、うん、あなたがその許可をしなければ、あなたの抱えている感情、不安というものは、そこから消し去ることができるっていうことにつながるかなって思ったんですね。うん。なので、はい。ここからはね、少し実践的なね、感じでお話ししていきたいかなって思うんです。そう。不安を手放すための、うん、3つぐらいのポイントっていう形でお話ししていきたいかなって思います。はい。まず、うん。何かこう不安な状況とか悲しみとか怒りとかをね、急に覚えた場合、ね、もしかするとあなたは誰かの感覚とね、チャネリングしている状態もあるかもしれません。ましてやね、誰か人を触るお仕事とかされてる場合、人混みに常に行くお仕事だったり、毎日ね、1000、2000人っていう人と出会うようなお仕事の場合ですよね。そういった場合は、エンパス体質の方は、私が感じてるかのように思ってしまうことって多いと思います。なので、ここであなたに覚えていってほしいものっていうものは、これは私の感情かっていうということを少し問いかけてほしいということなんですね。うん。あれ？私今なんでこんなに怒ってるんだろう？何か怒るようなことあったっけ？ってなって、何かね、こう、あ、そんなことなかったよねって思った場合は、あ、これ私の感情じゃないわ、みたいな感じで、あなたを守る存在に声をかけ、うん、これは私の感情じゃありません。キャンセルしますみたいな感じでお伝えすると、うん、リセット法になるかなと思います。はい。そして、うん、もしね、その感情というものが今あなたの現在進行形で起こっている不安だったりとか悲しみだったとき、それが過去から来る悲しみなのか、過去から来る不安なのか、それとも未来に対する悲しみなのか、こんなことが起こったら悲しいよね、なのか、こんなことが起こったらこう、大変だ、不安だ、のことなのか、過去と未来に関係していることだというふうに気がついた場合は、それは今のあなたに起こっていないことです。ということで、今ここにそこの不安はあるかどうかを意識されてみてください。今ここを見たとき、あなたは直面しているでしょうか？うん。目の前に不安が広がっているでしょうか？ね。おそらく、広がっている時とか、目の前で、ね、直面している場合もあると思います。そういう時はね、もう向き合わなきゃいけないので、向き合うって決めて、集中して向き合ったらいいと思うんですが、おそらく過去から来る悲しみとか、未来に対する不安だったりすると思います。そういった時は、今ここ、私は今ここに向き合うっていう宣言をしてですね、呼吸をしてみたり、はい、今ここに起こっている感覚は何だろうみたいな感じで、例えば、目で見えるもの、耳で聞こえるものに意識をしてみるとかね、触れるものに意識をしてみるとか、そういったことに意識を向けてください。そうすることでリセットができます。はい。うん。そして3つ目のね、ポイントです。はい。これはエネルギーワークです。うん。自分の境界線を感じるっていうことですね。自分の境界線をしっかりしていると他人の感情とつながるっていうことがあまりありません。うん、自分の軸が整っている。境界線は何かっていうと、自分の軸ともつながってきます。自分の軸がぶれているときは、なんかこう人の感情をもらいやすくなったりするんですね。逆に自分というものはこういうものだっていうのが分かっているときは、そう、人とつながらなかったりするんですね。人は人、自分は自分といったような感覚に陥ることができます。はい。そして、自分、もしね、私は一人だって思っている方がいたとして、そういった方が私のね、今日ラジオを聞いてくださったら、これはタイミングだと思ってください。あなたを守る守護の存在が、私の存在も忘れないでねって声を投げかけています。はい、誕生とともにね、そしてあなたが天の世界に帰るまで、必ず一人、うん、もしくはね、多い方もいらっしゃると思います。そう、ずーっとあなたをね、愛し見守っている方がいらっしゃいます。その方と共にですね、はい、私は一人じゃなかったっていう意識を持ってみてください。なので、不安になり、なってしまった、不安があるとか、今ここで何か悪いことが起こってるっていう場合は、主語の存在に声をかけて、私の最善最良の道を、 選択するサポートをお願いしますっていう感じでお願いしてほしいなと思います。ここでね、大切になってくる言葉はサポートという言葉です。はい。丸投げではないと思うんですね。私これ本当にこの言葉、すごくね、言霊ということをただのね、言葉選びかもしれないんですが、やっぱりものすごく意味あってのことだと思うんですね。そう、このサポートっていうことで、私は私でやっていき、いくんですが、その手伝いをお願いしますっていうふうに頼む形になるんですね。これが全丸投げで、私を助けてっていう感じで言ってしまうと、ちょっとね、私はそこに違和感を感じるんですね。いやいやいや、私の人生で、私のこの地球上での時間だっていうふうに考えたときに、やっぱりサポートしてほしいなって思うんですね。そう。なので、このサポートというキーワードとかね、助けてとか、補助してくださいとか、そういった、言葉選びをされることがね、主語の方にお願いするときによろしいかなと思います。はい。そして、チャネリングですね。もし誰かと繋がっちゃった、チャネリングでなくてもいいんです。誰かの意識をもらっちゃった、お友達からなんかすっごいエネルギーもらっちゃったなって思った時は、切る。はい。もう、大きいハサミをね、脳でイメージしてください。そして、その、あなたと、その、お友達だったりとか、その、繋がってしまったクライアントさんですよね、との、行動をパチンと切って、その後に、あなたはシュンとね、光の玉で、あなたの境界線が、確立するイメージをされてください。そのイメージ力だけでもう全然違います。はい。私も常日頃やっていることなので。はい。そしてですね、最後にですよね、グラウンディングです。はい。これは、やっぱりね、そのチャネリングとかですよね、宇宙とつながっていたりとか、そういったね、エネルギー、目に見えない世界っていうものを、感じ、そこの、メッセージを下ろしているっていうことなのですが、その感情を得たりとかですよね。だけど、私たち、やっぱり地球上にこうやって生きている。地球上に地に足をつけて生きているっていうことで、このアーシングの感覚であったりとか、地に足をつけて生きているのは私っていうような感覚をものすごく意識してほしいんですね。そう。なので、例えば視覚でですね、外を見たら木があるのであれば、ああ、木って素晴らしいなとか、その木とつながっているようなイメージをするとかね。そう。根が伸びている木に思いを寄せてみるとかね。例えば海であったら、海を見ていて、ああ、水が私のね、感情を流してくれてるなっていうような感じで意識したりとか、太陽の光を浴びているのであれば、ああ、暖かい太陽が私に降り注いでる、私のエネルギー、私の光が強化されてるな、みたいな感じで意識をする。ね、そういった五感を使ってですね、そう、グラウンディングっていうことをされるといいかなと思いました。はい。それでは、ね、ちょっとまとめていこうかなって思います。はい。やっぱりね、不安のある生活も、不安のない生活も、自分がね、あなたが、私がですね、どこに意識を置くかで変えられることができます。私はそれをね、自分の体験談を通して感じることができました。で、なので、私ができるっていうことはあなたもできるんです。私が選ばれてるからできるんじゃないかって、決して思わないでください。人は皆、はい、本当に平等です。うん。意識してるかしてないかの違いだけなんですね。そしてそこの世界をしっかりと自分のものに落とし込めているか落とし込んでいないかの違いです。ただ、持っているものは皆さん一緒です。ギフトという形で違うかもしれませんが、皆さん備わっている能力の一つです。なので、そういったね、自分がどこに意識を置いているのかっていうことを、はい、それが不安だったりとか、良い感情につながっていくと、考えてください。はい。そして、私は選んで大丈夫っていうことを、私は選べるんだっていうことを常日頃思っていてください。はい。そうすることで、あなたの世界線が、広がります。はい。もう、なんかね、自分の世界線っていうものを考えたときに、一歩しかないって思ってる方多いかなって思うんです。私の道はこれだ、みたいな感じで決定して、そこにはもうね、他の選択肢がないような、真面目な方もいらっしゃると思うんですが、選択肢は無限大にあります。あなたが選べます。そう、それをね、ちょっと意識してほしいかなと思います。はい。 ということで、はい、不安というものを敵にしないでくださいっていうメッセージが今降りてきております。大事なのは向き合い方というような形で、はい、ぜひ今日もお持ち帰りいただけると嬉しいなと思います。あなたはね、今どんな気持ちでいますか？どんな感情と向き合ってらっしゃるのでしょうか？そして今日あなたはどんな選択をするのでしょうか？どんな選択をしたいのでしょうか？今一度ね、このライブが、ね、このライブというかこの、ね、配信が終わった後に少し向き合える時間がある方は向き合ってみてください。そしてあなたの心が喜ぶ最善最良の道を選択されてくださいね。はい、ということでありがとうございました。ね、本当に、ちょっとメッセージ多めの、はい、ものとはなりましたが、大切なメッセージが降りてきておりました。そして、誰かのね、スパークになることは間違いないと思います。なので、はい、もしね、あなたがそれを得て、そして自分の中で実践できたとき、それを誰かにね、伝えるときが来ます。ちょっと予言しておきますね。うん、なので、忘れてしまって全然構わないです。でも、いつか、その時が来た時、ふっと思い出せるようになりますので、はい、皆さん、ぜひね、今日、この配信お持ち帰りいただき、あなたの心が喜ぶ生活をされていただければいいなと思います。それでは、ありがとうございました。それ、行ってきます。そして、行ってらっしゃい。じゃあね、バイバイ。